なたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時期がやってまいりました。2月16日から3月15日まで所得税の確定申告の受付期間です。多額の医療費を払ったという方は今日はよく聞いておいてください。まずは川尻さんに伺いますが、はい、医療費の控除、これ、私の場合だったら私が病院に行って領収書もらうじゃないですか、
はい、
それだけではなく控除の対象っていうのは私の家族も対象になるんですよね。
そうです。言葉で言うと自分や家族、うん、でしかもその事故と生計をいつにする、配偶者やその親族ですから、最近多いんですけど、まあちょっと他県にいる自分の父親母親を扶養家族でやってますっていうと、その方々にかかった費用も一応それに含まれるということになります、う
ん、一緒の家に住んでいなくても扶養であれば、
そうですね、
家族ひっくるめて、はい、医療費これだけかかったので医療費控除申請することができるということなんですね。
そういうことですね、はい。
対象となる医療費なんですが、はい、対象にならないものもあるので、はい、対象になるものを教えてください、
はい、対象になる医療費としてはまず病気や怪我、それから歯の治療なんかで医師に支払った治療費、それからお医者さんの方で、処方された医薬品の購入費、それとあと特別ですが不妊治療、それからインプラント、うん、それからレーシックといった手術なども一応含まれます。
出産費用である程度、まあお金いただけるじゃないですか、はい、でも手出しでプラス10万円ほど払う方もいらっしゃるんですが、そういう手出しで10万円払った分などはどうなりますか？
それも含めて結構です。
そうなんですね、はい、
一時金でね補助出ると思うんですけれども、うん、それから逆にまあちょっと増えました、手出しが多くなりましたっていうと、はい、その手出し分に関して、許されるということになります。はい。
他に例えば怪我で入院して手術します、
はい、
医療費かかりますよね、
はい、
でも保険も降りてくるじゃないですか。
そうなんです。
その辺はどうなってるんですかね。
非常にいい質問なんですけれども、例えば医療費で手出しで20万かかりました、
はい、
でもその人ちゃんと保険に入っていて保険の方から50万ほど来ましたとなると、うん、その分については一切何も申告も何もできません、
うん、
ただし同じ年にですね、歯の治療に、まあ、100万円の手出しをしてしまいましたと、
はい、
なると先ほど言ったように10万円を超えた分ということになりますので、うん、90万円が所得のから控除されるという仕組みになります、
うん、医療費控除というのが、まあ、一定の金額の所得控除を受けることができるんですが、医療費から10万円あるいは総所得金額の 5% を引いた額で限度額が200万円ということで、
はい、
今お話あったように、
はい、
歯の治療で100万円の手出しがあった、
はい、
そこから100-10で90万円、
はい、
この90万円というのが医療費控除の対象額ということで、
そうです、
申請しますよね、
はい、
じゃあ大体どれぐらい返ってくるものなんですか？
所得に応じて税率が皆さん違うと思うんです。
所得税違いますもんね。
で、まあ、またちょっと固有名詞出すと申し訳ないんですけど、
はい、
小林さんのように高額の方になりますと
違いますよ、
例えば、はい、30% の税率ですよという方であれば、
はい、
そのまま 30% 例えば90万円、申請して30% ですので、
うん、
27万円が、返ってくるというふうな形ですね。
この 30% というのは人によって違いますけれども、
はい、
まあ、5% の方もいれば、
そうです、
30% の方もいらっしゃるわけですね、
はい、
これだけ返ってくるんだったら申請しないと損ですね。
ただ小林さん、このね、その目の前にあるこれだけ言ってらっしゃいますけど、
はい、
その人所得大きいですから 30% の税金 もう払ってるんで、その税金から若干返ってくるというふうに考えていただかないといけませんので
税金を払ってないと
そうです、
返ってこないわけですからね。
所得のない人がいくら申請しても、それは払った税金がありませんので、戻っては来ませんという、
じゃあ税金をたくさん払っている方はこれは権利ですので、ぜひ申請してくださいね、それから去年も伺ったと思うんですが、レーシック手術は対象となる医療費になるんですが、メガネとかはどうなんでしたっけ？
メガネはですね、目を矯正してその視力を回復させるという道具ではなくて、今ちょっと弱っている視力をですね、ただ、一瞬かん、ちょっと緩和するというものですので、治療には該当しませんよね。そういうことで、それは対象になりません。
これいつもなんか納得はいかないんですけれどもそういうことらしいです、で医療費の、控除申請するときには領収書っていうのは必ず添付しなきゃいけないんですよね。
一応今年からですね、どちらでもいいというふうなことにはなったんですけれども、
ラッキーというのは、領収書大変なんですよね、整理するのね。
ただ自分でこしらえないといけませんので。
何をですか？
明細書を。
これだけかかったよっていうのを、
でしかも一応5年間は保管しておかないといけませんので、
領収書を、万が一のために、
医療費控除に関しては出された方がちょっと僕は個人的にはいいのかなというふうな気はします。
今年から控除申請するときに、レシートを添付してもいいし添付しなくてもいいということなんですが、添付した方が楽かなという川尻さんの、
私の個人的な意見であります。
これが、医療費の控除、病院に行ったときにかかった医療費控除のお話なんですが、伊益さんにお伺いします。ドラッグストアなので医薬品を買うことって多いですが、その買った医薬品でまた控除を受けることができるようになったんですよね。
はい、そうです。これはですね、昨年から始まりまして、なので今年初めてこう確定申告する人が出る形になります。
これがですね、特定の医薬品購入に対する新しい税制、セルフメディケーション税制というもので、特例ということで期間が決まってるんですね。
はい、2021年の12月末まで、なので昨年から始まったので、ちょうど5年間が対象ですよっていうふうになっています、
なんで5年なんだろうという疑問は置いときまして、薬局でいろんな薬買えますよね、全てが対象になるんですか？
対象になるものは多いと思いますけれども、一応どんな形になってるかっていうと、もともとですね、こう治療用のですね、薬だったんですけど、それをですね、医薬品と、こう変えたみたいな、なので例えば皆さんよくご存知のこう胃潰瘍に対するもので、ガッタッとかみたいなそういうのとか、結構あとね、鎮痛剤でロウニンとか、そんなのとかがですねありまして、これについてはですね、薬局行かれると箱にですね、その対象品目はマークが入っていますし、今大体1600種類ぐらいあると言われてて、その中には本当風邪薬、胃腸薬、鼻炎内服薬とかですね、肩こり、腰痛の、薬、湿布薬とかそういったものもありまして、
湿布とかもですね、
1600、超えているとこう言われてまして、厚生省のですね、ホームページで確認することができます。
またその、箱にも書いてあるんですね、ちょっとちっちゃい文字だとは思いますが、皆さんよく見ていただいて、それでこれもですね、私の分だけじゃなくって、先ほど言ったように家族の分も対象になるんですか？
そうなんです、なのでこう先ほど川尻さんがお話しされた医療費控除、これはですね、こう毎月のようにお医者さん通ってる人おられますよね、その毎月通ってる人は多分そういう医療費控除を使われるのがいいと思うんですけど、そうではなくて、こう健康には気使ってるんだけど、大概こう市販薬で治してますよと、風邪なんかとかね、お腹痛くなってもと、でそういったケースでそこそこ金額がまとまる、なので、もしかすると大家族、7人家族とおじいちゃん、おばあちゃんからみんないて、でその中でやるといくら市販薬って言っても結構数が大きいと金額大きくなりません？これ1万2000超えたら、そこの1万2000超えたらその控除のね、対象になるので、 でその大家族の場合でこういった時にその家でまあ大概お父さんですかね、うん、こうあの所得が多いっていうと、
はい、
例えば息子さんも今年働き出しましたよって言っても、うん、その方は多分お父さんに比べると所得が小さいので税金も少ないと思うんですね、うん、なのでその家の中で一番税金の大きく払ってらっしゃる方が申請してやると一番お得ですねっていう、はい、
この時は領収書はどうなんですか、添付しなきゃいけないのかそれともどちらでもいいのか。
あ、これはですね添付する必要ないです。
あ、添付はいらないんですね、はい、
ただ明細書は書いて、はい、書き込んで、うん、自分でこうせっせと書いて提出しないといけません。
あ、で保管も領収書は
5年間
しなきゃいけないんですね、はい、わかりました。
あと大事なのがその一応これはですね、うん、健康にこう留意してますよっていうことが前提条件なので、はい、定期的なこう健康診断を受けているとか、うん、あとがん検診を受けたとか、まあ、こういったのはですねその本紙出さなくてもいいんです。数値が入ってるじゃないですか、
はい、
あの通知表みたいなのは、うんうんうん、なのでそこはもう黒にしてコピーでいいんです、
はい、
あと予防接種、そういったものなんかは領収書つけて要するに健康に気遣ってますよっていうのをなんかこう
あ
つけないとダメなんですね。
予防接種とか、
はい、
健康診断というのはこの特例のセルフメディケーション税制の方での申請になるんですか。
そうなんです。その条件ですね。
あ、そうなんですね、はいはい、で先ほど言われた病院にかかった医療費の申請とこの薬局でお薬を買った申請というのは両方できるんですか。
いや、どちらか、
どっちかなんですか。
選択なんです。
あ、
でまあ、だけどそれってじゃあ私どっちが得なのって分かりづらいですよね、一般の人
全く分かりませんね。
で、まあ、これはですね、国税庁のホームページあるんですけど、はい、うん、そこに今入ってからいると確定申告っていうのももう一番最初にこう文言が入ってます、
はい、
でそれクリックしていくとですね、うん、あのこの、セルフメディケーション医療費控除なんかに関わってるところもまたすぐ分かるんですけど、そこ入っていくとですねありがたいことに自分のこう所得金額とか入れていくとどっちがいいですよって分かるようになってます。
そうなんですか、はい、本当にあの病院によくかかられるという方、薬局でお薬を買うという方はちょっとあの計算してみて、はい、また分からないことがあったら気軽に何でも聞いてみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話 076-407-1350 076-407-1350 番。いいきさんの安心グループは富山市赤谷にありまして、電話が 076-495-1905 076-495-1905 番です。このコーナーにも皆さんからの疑問質問どうぞ気軽にお寄せいただいて結構ですのでお待ちしております。この時間アルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお話伺いました。勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。